CGM プレゼンツストゥディオスモーキー。
いや、星さん。
はい。
いよいよ来週に。
はいはい。
スモッチョ。
スモッチョ。そうです。名前言うの忘れてました。
スモッチョですよ、スモッチョ。
そうです、はい。
あの、スモーキーとデレッチョの造語で、
はい、スモッチョ。
何やるんですか？
はい。バーをやります。
一日店長のバーをどこでやるんですか？
ゴールデン街で、新宿ゴールデン街ですね。
我々の聖地じゃないですか。
はい、火事は大丈夫でした？
大丈夫です、
はい、
さっきチェックしました、はい、一部ちょっと今閉鎖されてますけど大丈夫です。
我々がやるところは大丈夫です、
ね、大丈夫です、はい、問題ございません。大丈夫です、大丈夫です、火事大丈夫です。ありがとうございます。
ゴールデン街最高、
どんどん行ってください。大丈夫です、ゴールデン街最高。思わぬあのゲストが、ね、今乱入しましたけども、あのゴールデン街ってそのよく来られる方はご存知なんですけど、
はいはい、
非常にその外国人が多くて、
そうですね、
ある意味新宿で一番その国際色豊かな場所ですよ ね、
はい、すね、
まあ、その中で、まあ、一晩、
はい、
しかもあの休みの前の28日ですから、
はい、で本当に誰でも入ってこれるようになってますので、
おっしゃる通りです。で料金も良心的です。
そうです、
はい、
ワンドリンク500円です。
いや、
チャージはないと。
ないんですか？チャージ
取りましょうか。
取りたいんだけど、まあ、取まあ、ね、今回は、まあ、まあ、あくまでもね、
テストケースということ
で、まあ、第1回目リスナーさん視聴者さんのための、はい、ある意味では、まあ、プレゼントというか ね、まあ、そんな感じで思ってますので、はい、ぜひたくさんのお客さん
来てください。一杯、はい、ね、引っ掛けに来てくれれば。
そうなんですよ、
僕それだけで嬉しいんで。
嬉しいですね。一杯飲んで500円払って、はい、気抜かなかったらもう買っちゃえばいいんですよ。簡単に言えばですね。
あとはね、飲み会の後に。
そう
あれまだ電車あるな、
そういうことですか、はい、もしくは終電逃しちゃったかな。
あ、そうですね。
まあ、
いいですね、
ちょっと朝までやつらの顔見てね、なんか食べたらいいかな、それでもいいじゃないですか、例えば、はい、
そんなキャパありますか？でも来てくんないとね、寂しい夜を迎えて、
そうなんですよ
僕とカルロさん2人でっていう
なったら、それ最悪ですよね、我々なんか愚痴り大会になるっていう、それよくない
んで、酒だけやたら余ってて、
そうですよ、それよくない、
寂しいんで、飲みに来てください、
できるだけ来ていただければ、非常にありがたいなと、はいはい、もう一回言いましょう、
4月の28日、
はい、場所は、
来週の木曜日ですね。はい、
お、もう来週か、来週ですね。
そうそう、はい、来週の木曜日、はい、場所はこう新宿ゴールデン街、
はい、無名喫茶、
無名喫茶、
はい、
無名喫茶、
無名喫茶ですね、はい、無名の名は名目の名です、
ね、はいはいはいはい、
で時間は、
時間は19時オープン、
素晴らしい、終わりは
建前これ毎回言いますけど25時、
一応建前ではそういうことですね、
はい、でも朝までやりますので、
はい、はい、ではよろしくお願いいたします。
お気軽にお越しください
ませ、はい、ありがとうございます、
よろしくお願いします、
お願いします。スタジオスモーキーのカルロスです。今回のゲストは沖縄からカンジュンさんをお迎えしました。お題はズバリ不倫問題です。不道徳感丸出しのぶっちゃけトークとなりました。いつもより長めの配信時間となっています。それとは全く関係ないですが、昼間がバックパーカー新聞を主催の向井さんに先日良い宿を紹介してもらいました。向井さんが手掛けているウェブサイトやメルマガには各地のゲストハウスの情報や旅の情報が満載です。これからの旅行シーズンの計画を考えている方は参考にされてみてはいかがでしょうか。番組の問い合わせはスタジオスモーキーアットマーク gmail.com カルロスまでお願いいたします。それではどうぞ。
マンゴーかバカバ、
はい、カルロスです。
本北川です。
アッシュです。
今日から実はあのスモーキーにですね、新メンバー加えました。
はい、
はじめまして、チャン IP です。
わかって、
はじめましてじゃないですよ、
ね、2回目ですね。
あの三茶のね、ご案内をしていただいた、
ね、三茶のね、エロスポットばっかりです。
いやいやいや、あれエロスポットありましたっけ？
あれカットされてました？
うん、カットされてた。一応イメージが、
ありがとうございます。
いや、あれあの実は去年の年末スペシャルということで、
はい、
あのお送りした時の、まあ、道案内になったチャン IP さん、
はい、
今回から新メンバーということで加わっていただきました。あの実はあのカスタムさんがね、
あ、なかなか、
はい、インドネシアに実は赴任しちゃいまして、うん、まあ、あのこのねカスタムさんからの決意表明みたいなのもお送りした後なんですけども、はい、まあ、今回ちょっとメンバー補充ということも含めまして、
なるほどです、ね、
新たなメンバーをここに加えたという、
これ強力なメンバーですか、ね、
もう超強力ですよ。
いやいや、しかもイケメン、
イケメン、イケメン、
なんとか頑張らせていただ
きます。女性不安獲得が我々の大きな課題に、
趣味と実演も
そうなんですよ。なんとかね、これでね、女性不安が増えればなみたいな感じで考えてます。まあ、これから活躍期待しますので、よろしく
お願いします。
そして、今日のゲスト、
不道徳の帝王、カ
ジです。今、いいこと言いましたね。
不道徳の帝王ですか。
いやいや、まあ、実は今日ね、
はいはいはいはい、
カンデさんをお招きした理由って、うんうんうん、 どうしても今日お話したいことがあったんですよ、うん、まあ一応もう一通りね、
はいはい、
あの世間的にはもう話題として終わってるんですけども、
はいはい、
あの今年に入ってから、
うんうん、
あの不倫系の話題が結構多いじゃないですか、
はいはい、
で僕何がダメなのって思ってるんですよ実は、
うんうん、
あのまあベッキーから始まって
ベッキーから
はい、ほんで次なんですかね、あの桂文枝ですか、
桂文枝さんもいたし、
はい、
あとはあの、
カルスモキ
あゲスオあれ
はいはいはい、あとカールスモキ、
カールスモキ、
はい、はい、
うん、あとは乙武さん
でしょ、うん、これあと宮崎議員とかね、
あ
宮崎議員はちょっとまあわからんでもないんですけど、うんうんうん、一応国会議員ですから、
うん、
だけど芸能人 の、うん、その不倫ネタというかね、
うんうん、
何がダメなんですかというふうに思っちゃうんですよ、うん、
はいはい、
で僕ベッキー擁護しますよ、はっきり、
いや僕も擁護します、
ね、ですよね、
はい、
文枝さん、いや、うん、それはだってあなた芸人なんだから、
うん、
むしろそのあの相手の女の方って長い間付き合ってたわけでしょ、
うん、
十何年二十年ぐらいですか、ね、
いやもう30年近く、
あ本当ですか、でそこまで長く付き合えるっていうのは文枝さんの解消だと思うんですよね、
うん、
僕ね、だから何がダメなんですかと、
うん、
で、まあ、宮崎議員は、うん、まああれはやっぱりああいう人と結婚する女がちょっとどうかなと思う、
うん、
だってバツイチでしょ、しかも前の奥さんがその加藤議員 の、まあ、あの自民党の昔ね偉いさんだった加藤浩一さんって言うんですけど、その娘さん、この人も議員ですよ、でこの時は前の奥さんで離婚して、でまた同じその議員さんである奥さんと結婚してるわけでしょ、それは前例を 見ればね、まあ、ある程度どうか分かるじゃないですか、それはまあちょっと女性には若干問題があるかなと思うんですけど、まあそれでもまあ別に、まあ、これは自由恋愛ですからね、いいかなと。で次乙武さんですよ、
じゃあ僕すごい羨ましいなと思
でしょ、
はい、
思いません、そうですよね、はい、で僕あれのニュース聞いた瞬間に、いや全世界の、まあ、あえて全世界って言いますよ、
はいはい、
男性諸子に夢と希望をね、うん、やっぱ与えてくれたんだなと思ったんですよ、
はいはい、
だって乙武さんって言ったら、まあご存じの通り五体不満足っていうことで、はいはい、まあ要するにその自分一人じゃ何もできないっていうのが、うん、あるじゃないですか、
はいはい、
それでもやっぱり女性をあの5人ぐらいなんか付き合ってたとかいう話、5人
大満足って
言ってた、5人うまい、でも大満足をさせてきたからこそ、うん、その長い間お付き合いもできたわけじゃないですか、
まあそうですよね、
ものすごくこれあのストレートに言っちゃいますけど、うん、彼はですよ、うん、女性を力ずくでどうにもできないわけですよ、
そうです、そうです、できないです、
できないですよね、
うん、だから口先一つでで
しょ、だってお酒を無理やり飲ませることもできないんですよ、
で、はい、
で力ずくでどうにかしようと思ってもできないんですよね、
できないですね、
でもっと言えばですよ、分かんないですけど多分、自分の洋服も、自分じゃ脱げないと思うんですよね、おそらくはですね、
いやいやもうあのそういうふうに書かれて
ますか、はいはい、ってことはその女性の方が、そのかなりアグレッシブでないと、そういう関係にもなれないっていう話なんですよ、
そうですね、
でそれを踏まえてですね、既婚者だってあんだけ有名人なんで、
うん、
既婚者で子供いるっていう前提で女性が近寄ってきてるわけでしょ、これぐらい夢と希望を与える話じゃないじゃないですか、何がダメなんですか、
いややっぱ政界出る、政治に出るっていうのでダメだったと、
そうなんですかね、
その人間の清廉性 に対して何か文句があるってことなんですけど、ベッキーもそのなんか清純派で売ってるし、まあ国会議員もまあもちろんダメじゃないですかと、でもベッキーの相手の方は何も追及されないじゃないですか、あれただのミュージシャンだから別にもうあれはあれでいい、
あれいいんですか
になっちゃうんですよ、
でもやつの方が叩かれてる感じしないですか、そのベッキーは要は、
あそっか、もうなるほど、
番組表に出れなくなってしまったから、もうそれでまあ、幕引きというか、
はいはいはい、
もうそれ以上叩くものが対象がなくなっちゃったけど、ゲスの方は、まあ、出続けてるわけです、ゲスの方は出続けてるわけ
です、なんかゲスのカードもそのまんまやないかっていうのがありますよね
いや、だからゲスだと思って聞いてるのにゲスだって文句言うなよ
って
ゲスって言ってんだから、
うまいね、確かにそうだよね
本当にね、
いや確かにね、でもね、本当にあの思うんですけど、世間は糾弾するのかっていうのは、
単純に羨ましかったんじゃないですかね。
ジェラシーですか。
ジェラシーだと思いますね。
あ、そうですよね。はい、多分あれ球団誌のモテないやつば
っかりですね。そうですそうですそうです。やっぱみんなあの家庭とか持ってたら、はいはい、あまり動かないんじゃないかなって僕は見る限りですけど。
まあ、なるほどですね、うん、まあ、例外はありますけど、
例外はありますけど
なるほどね、うんうんうん、まあそれはありますよね。
ぜひおった乙武さんにはあの私が愛した女たちと、
あ、いいですね、
口説き方を解説して、
いや、おっしゃるとおりですね、
僕絶対買うし、
だってあの人の口しかないわけですから、
はいはい、
そうですよね、
口しかないから、このセリフは使えるよとか、あ、そういうの解説してほしい、おたくさんに。
それなんか恋愛工学の上かもしれないですね。そうです、究極の恋愛工学ですよね、これ、
はい、多分、なんていうんですか、はい、ミルトン・エリクソンさんっていう、
なんですか、
心理学、はいはい、NLP っていうのがあるじゃないですか、はいはいはい、そういうのの権威がいるんですよ、要は小さい頃から病気がちで入院してたと、
はいはいは
い、熱いなって母親に言ったら母親が窓を開けてくれたと、はい、言葉によって人を動かすっていうような権威の人なんですけど、はいはいはい、そういうのを知ってると思うんです彼は。
なるほど、
ぜひ解説本っていうかそういうのを書いてほしいですね。
さっきその今患者さん言われた言葉の力っていうんですけど、うん、僕は音竹さん の, そのツイッターをね、うん、ずっとフォローしてたんですよ、うん、であの人ね、いやその当時から毒がかなりあるなと思ったんですよ、うん、面白かったのが、例えば音竹さんの何か言ったことに対してそのフォロワーが、まあ、リプライするとするじゃないですか、
うんうん、すごい差別的なことが多いです
ね。自分から言うんですよね、うんうん、例えばね、あの音竹さんこの人にはかなわないでしょうって言ったら、うん、手も足も出ないね、もともとないけどなとかね、うんうん、あるいは音竹さんこの人見習った方がいいですよ、なるほどな、爪ながら選手見るか、まあ俺は爪もないけどねとかこういうことを平気で自分で言うんですよ、
うんうんうんうん、
でそのある意味タブーじゃないですか、うんうん、その身体障害者に対して、うん、そういうことを言うのもタブーだし、うん、ある意味そこに触れるのも、うん、まあ、ある意味ちょっとはばかれるというかね。でもあの人が偉いのは、自分からそこを笑いにして、ある意味ブラックジョークにして、でもそれってある意味一つの個性ですよみたいな感じがあったんですよね、うんうん、あ、本当に潔いなというか、うんうん、で言われてみたら確かにその僕は、体でかいんですけど、背が高いのもまあ個性じゃないですか、うんうん、でも世の中には身長低い人もいますよね、うん、でもそれと同じことなんだなっていうのを、うんうん、音竹さんのツイートを見てるとなんか感じてたんですよね、うんうん、手足がないっていうのは確かに大変なんですけど、うん、でもまあある意味個性じゃ個性じゃないですか、うんうん、でそれを自ら笑いにできるセンスがあるっていうのは、うん、なんか素晴らしいなと思ってて、
ただあの、締め方、はい、最後が良くなかったんじゃないかな。
何がダメだったんですか。
要はあの、週刊誌でまず謝りましたよね。
ああ、はいはいはい、
謝ったこと一つと、はい、奥さんまで出てきて謝りましたよね。
あ、そうですね、
この二つがいけなかったと僕は思って。
あ、まあ確かにね、
まずバレたら、
はい、
最後まで女の人に対して、
はい、
嘘をつかないといけないと思う。
あ、それはその通りですね。ただあの辛いのはああいう有名人って、
はいはい、
なかなかできないですよね。
まあそれでも僕であれば、はい、あの付き合
って僕であれば
僕であれば僕であれば僕であれば配偶者に対して
なるほど、
いやそういう風にしてこういう風にすっぱ抜かれたけど全然身に覚えがないと。
あくまでもあれはマスコミ的な対応であって本当は違うんだよ。
本当は違うと4時間かけてでも僕は成功する
そのためにはちょっと違う段階するのに、はいはい、洗脳しなきゃ難しいです。
洗脳しなきゃ、はいはい、
あ、なるほど、ね、
それをしてマスコミが騒ぐんだったらもう騒がしといて、はい、奥さんに対しては最大限フォローする、は
い、そこね、違うんだよと。いいポイントで、あの僕一番下せないのは、うん、それは別に音竹さんだけじゃなくてベッキーもそう、
うんうんうん、
まあ、宮崎議員もそう、うん、まあ、宮崎まあ国会議員ではちょっと違うかもしれないけど、うん、文枝さんもそう、うんうん、あの謝罪するじゃないですか、
うんうん、
何に対して謝罪してんのっていう。
それ本当疑問ですよね。
でだって謝るんだったらまあ奥さんでいいわけじゃないですか、うんうん、それってまあ2人で話せばいいだけのことですよね、
うんうん、
それをなんかマスコミ呼んで、うん、その世間の皆様をお騒がせしまして、
うん、
申し訳ございませんでしたって言いますけど、
うん、
何を謝ってんのあんたたちは。
いやいや全然騒いでませんけどね。
そうなんですよ。いやむしろもう拍手喝采ですよ、
うんうん、
例えば文枝さん、まあ、結構あれ多分事務所のパワーなんですかね、
うんうん、
あの話題があってもまだあの新婚さんいらっしゃいってやってますよ、ね、あんなブラックジョークないですよ大体思いませんだってあの状態でいらっしゃいって言われても 困っちゃいますよね、出てる方はね、うんうん、いやまあいいんですけど、まあ、要するにそれでまあマスコミに対してその世間を騒がして本当に申し訳ございませんじゃんって言うけど、いやむしろ我々としては痛快というか、う
ん、もっとやってくれ、
ね、むしろそうですよね、
だ正解は誰でも謝らない
ですよね、うん、奥さんだけ謝ればいいよ、最悪は
奥さんにも謝る必要はない、
あないですか、
はい、マジでやってないん
ですか、はい、謝るのことは認めてるから、はいはい、そんな必要もないよと、はい、さすがだ今日は呼んでよかったそうなんですよね、はい、だから、うん、まあ、あえてね、うん、まあ、言いますけど、その、うん、まあ、女性にしてみれば、うん、この音だけこんな野郎みたいな世界なんでしょうけど、うんうん、まあ、でも我々男性からするとむしろね、よくやってくれたと、うん、っていうか選挙出ろよみたいな話ですよね、
はいはい、僕はむしろノウハウを教えてくれと
ノウハウ
を教えてくれと、
確かにそこですよね、
そこ
が一番違います
ね、あれどうやって駆動なん
ですかね、どうしてるんでしょうね、ぶっちゃけ S なんですかね、 M なんですかね、
僕あれはド S だと
思います、ね、僕 S なんです
か、ド S だと
思います、全然違うものを想像していて、多分 M で、うん、江戸川乱歩の芋虫みたいなのが、
それは
好きな、
それは
それ、それ正解だと思うんですよ。でもそれ正解だと思う。
すいません。
いや、俺は 100% ド S だと思いますよ。
う
ん
う
ん、
そう、うん。あれはド S だと思う。
絶対そう。
あれはド S。あれはド S だと思う。じゃないと、いや、一人二人はともかくとして、その5人っつってるけど、あれ5人じゃ絶対ないからね、
う
んうんうん、でも絶対、
まあね、
ゴキブリ理論じゃないけど、うん、1匹見つけたら30匹いると思うっていうのを一緒の話で、うん、
だからその人を操って物にするっていうところに S の感覚あるじゃないですか、
うん、そうそうそう、
ただまあ本番の時はやってる時は多分やりようがないと思うので、
まあ確かに、
まあ、そこは S じゃない、
具体的だな、はい、
っていうか、はい、もうあれですね、顔面記事を白くらいしか言えないじゃないですか多分、
う
ん、
まあそうだね、
あれじゃないですかね、はい、S なのに M なことをされてる俺みたいなのに興奮してる
あ複雑だなそれめちゃめちゃ複雑ですね
そのやっぱその屈折した何かその、うん、何かがあるんですよ、
なるほどね、まあでも普通に考えるとまあ我々が想像してみるとね、まあこの状態手足がないとしましょうよ、あと自由に使えるのって下先しかないわけでしょ、うん、物理的な意味も含めてですよ、うん、でもどうすることもできないですよね、これ相手に何かしてもらわないと、
うんうん、
でも相手って要するに自分の思うままに動かれちゃうと満足させてあげられないこともあるわけじゃないですか、
うんうん、
で必然的にやっぱりああしろこうしろっていうことしかできないですよね、
女性、うんうん、は結局 M
だと思いますよ、うんうん、僕は絶対に、
だけど S なことをいやいやさせられてる
みたいな、そうそうそうそう、でそういう自分がまた M っぽくて好きみたいな、
はいはいはいはい、
ちょっと盗作したね、
盗作して、
はいはい、一周半回ってみたいな感じですね、はいはい、そこは、
うんうん、あとなんかちょっと綺麗な方言っちゃうんですけど、ええええ、多分これある意味半分合ってると思うんですけど、うん、なんで彼がモテたのか、
はい、
で世の中に、まあ、5体満足で全然モテないやつみたいな、うん、なんで彼がモテたのかっていう話で、うん、要はモテるモテないっていうのはもちろんルックスの話とか、うん、性格とか頭の良さとかお金とかっていう要素があるんだけど、うん、その根底のところにその自分のモテる能力を全て使うのか、はい、それとも自分の足りない能力に卑下してモテないと思ってしまうのかっていうところがあって、ね、要は彼は手も足も出ません爪もありません、
うん、
なんだけどそれを言えるのって五体満足の僕らには言えない状況じゃないですか、うんうん、そうですね、彼だからモテるそのジョークを出すんですよね、それを彼の能力を全て使ったって、それを女性がやっぱり感じる、だから彼に魅力を感じるっていうのがあるんじゃないかな、
素晴らしい、いやそこにこんちゃんね、今の一言にこの日本全国にいるモテない男に対してすごくメッセージが込められてますよ、
込めてました、
込めてました要するにあれですよね、人間誰しもいいところがあるんで、
絶対そう、
それが何なのか気づくことが大事だってことですよね、うん、じゃなかったらだって普通に考えたら無理ですよね、
うん、
だって、まあ、手足がないなんていうだけでもやっぱりもう絶望感があるじゃないですか、うん、想像しただけで、
そうそうそう、ジョークの一つも言えない可能性あります
よ、こんなのは、だって自ら その立場になって考えてみると自分の失敗したことなんて人に言いたくないわけですよ、うん、ね、かっこ悪いわけですか、うん、でもそれをあえて笑いにできるかどうかっていう部分にその、まあ、ある意味、まあ、度量というかね、うん、まあ、そういうのが出てきてるわけで、でも 音崎さんのことっていうのはその失敗じゃないわけですよ、あれは、
うん、失敗じゃない
と思います。持って生まれた、うん、いわゆるスペックなわけじゃないですか、うんうんうん、でそれに対して自分でその笑いに転換できるその強さっていうんですかね、うんうん、これは素晴らしいと思うん
ですよね。その強さじゃないですかに惹かれるんじゃないですか、
女性の経験、ね、いやそうですよね、そうですよね、そうなんだよね。
だから、
ね、
その言ったらその不倫したらいけないのかな、
はい、うんうん、
不倫しません、で不倫したやつ見たらカープマって俺不倫できねえのにお前してんのかって文句言
い出すやつ、ようなやつはですよね、これ文句言ってるのね、きっと
の弱さには惹かれねえぞと、うん、いうことです
よ。おっしゃる、だからむしろそうやって文句で言ってるってことをそっちがゲスですよ。
そうですね、
ある意味ね、うん、思いませんアシスさん、
そうですね、おいおいいや、うん、でもね、乙武さんはやっぱね、僕はその言葉のエスだとは思ってるんです
よ、
はい、その直接的にあれ取れとか、はい、あれしろっていうのは、はい、あのまあ、目に見えるやつじゃないですか、うん、結果的にそうなる方向に持っていこうっていうのを頭で考えて、はい、やっぱ人を操ってやろうっていう意思はある。
いや、それはそうですよね、うん、それはそうですよね、うん、だってその言葉でない、言葉以外で物理的に人を操れないわけだから、
うん、だからそのブラックジョークっていうのも、本当は心の中は意外にもっとダークなのかもしれない
よ。
ただそれをその自分のその欠点みたいなものを笑いに変えて言うと、うんうん、心が広いだろうと思われてるだろうっていう計算も立ってるんじゃないの、うん、っていう気がしますよ、
ね、やっぱりある意味演じてるというか、
心が広いっていうか、うん、その音竹さんのブラックジョークに対して、うん、なかなか、うん、僕らは
言えないですよね。突っ込めないですよね。周りの人は突っ込めない。
多分これは そこだと思うんですよ。
例えば、じゃあ僕が女性に、うん、いや何もしないからちょっと一緒に泊まろうよと言ったら、間違いなく 99% まず一度は、まあ、ノーが出ると思うんですよ。だけど彼の場合は、まあ、8割ぐらいは OK じゃないかな。
要するに何もできないの分かってるから、
はいはいはいはい、
あるんだよね。
そうです、ね、自分も本人も言うと思うし、
はいはい、
俺何もできないだろうと、常識的なことを言ったら、
ね、
そういうふうに女の子を追い詰めていってるのかな。
なるほどね、うんうん、あそれはあるな、うん、精神的に追い詰めちゃう、
精神的に。
なるほどな、うん、そっか、
終電逃げちゃったねとか的な、
そっかあるけど、うんうん、でもまあ実際そうなると一人になって、うん、まあ、ラボとか入って、
うん、そこだと電気とか消しちゃったりして、
なるほどね、うんうん、あ消すこともできないかもしれない。
あ消す
ことも
できないですね。
ひょっとしたらですよ。、はい、ね、だって本当に自分じゃ何もできない、あのね、うん、そう、奥さんが全てやってた、あ、うん、家の玄関のドアも開けられないって話だからね、うん、あれ。
じゃあもうあのホテルに行って風呂入れてくれとか、
まさに入れてくれて服脱がせて
ちょっと申し訳ないけどできない、
ごめんねみたいな、
ごめんねとか、
そういう話ですよね、うん、じゃあもう抱きかかえて連れて行かざるを得ないわけじゃないですか、
うん、でもまあ本当そうかもしれないですよ、でもこう話してる中で、あもう終電終わっちゃったけどまだ話したいねって、
うん、
であのホテルとかでも良ければだし、でも僕こんなんだからとりあえず君に危険はないと思うんだけどみたいな話で、うんうん、こうどんどんどんどん持っていける技があるのかもしれないですよね。
そこまで理解してるのにさ、あなたはさ、
はい、
でそんなに分かってるくせにさ、はい、素人を行かないんだよ、あなた。その親身性分かってるくせにさ、うん、なんで行かないの。
いや、ここさ、いや今年頑張ります。
行く、じゃあ
今年、
行っちゃう、
うん、もう2016は
もう素人、
もう半年過ぎてるけど、
いや素人元年です。
大丈夫ですか。
大丈夫です、大丈夫です。
今年の後半はじゃあドライブかけて行きます。
一気に幕下てますよ。
幕下てる、
はい。
頼むよ。いや、あなたからね、その、
はい、
あの恋バナを聞きたいんですよ、僕アシさんから。
ああそうですか。
あ、うん、恋バナないですもん、だって。
そうですね、
ないでしょ。
ない、間違いなくないですね。
でしょ。
そうですね、
うん、ポテンシャルあるんだからお願いしますよ。
いや、す
い
ません。
まあいいですけどね。
あと一つ、
はい、
あの皆さん勘違いしてると思うんですけど、音崎さんに関して、
はいはい、
不倫してても楽しいことばっかりじゃない、
はい、もちろん、
もちろん、
もちろん
苦しいこともあるよと、
もちろん
いうことをやったことない人は理解してほしい。
それはあの罰がいくつかついてる人しか言えない
です。あの不倫は苦しいことの方が多いよと、はい、
まあ、そうですよね、そうなんですよ、ね、
まず奥さんにも貸さないといけないし、
そうですよね、
はい、相手の機嫌も取らないといけないし、
ね、はい、相手にもある程度のところに詰め寄られるわけじゃないですか、
はいはいはい、
ね、
でたまにあの遊びに行ったら久しぶりだねって嫌に言われたり、
いやいや、そうなんですよね、そうなんですよね、
奥さんとは浮気しないでって言われたり、
奥さんとの浮気っていうのは、そうなんですよね。
ございます。
ですよね。そうなんですよね。
間に挟まれて本当にきついんだよと。僕も結構いろんな相談を受けるんですよ。
なるほど。
不倫してる人は、みんな苦しんではいます。
ですよね。まあ、身から出たサビと言えるも
んね。身から出たサビですけど、
ね。1対1理論に、まあ、正直意味がわからないんですよ。
というと
その結婚はまあ契約と処理化してるので、はいはい、まあ、あるのかもしれないですけど、はい、なぜに男女は1対1でなければいけないのか、
もうそれはもうね、俺もろだけであの大賛成ですよ。
これが本当にわからない
です。俺もわかんないですね。
一夫多妻制をどうにしよう。
いや、一夫多妻でも、あの負の方が多くて、妻が一つでもいいと思うし、うん、2対3とか、うん、5対6とか、何でもいいと思うんですけど、
自由でいいじゃないです
か。何のために1対1じゃなきゃいけないってみんな思い込んでるんだっていうのが、
なんかその固定観念がね、なんか
ちょっとこれ多分ね、絶対植え付けられ、刷り込みなんですよ。
思いますね。人間のなんか固定観念として、すごく負の固定観念ですよ、これ。
誰も絶対説明できないと思う。ね、なんでそれがいけないのか。
そうですよね。まあなんか難しいことやってたら種の保全とかね、なんかいろいろやってますけど、
絶対嘘
ですよ。ありえないですよね。
絶対嘘です。
ありえないですよね。
絶対嘘。あのなんかどっかの心理学者がアンケート取ったやつで、種の保全とかって、それ要はタブーと言われてるっていうのは種の保全につながらないとなって、じゃあ完全なる否認をした上で、実のお姉さん妹とセックスをすることはいけないですか、って問われた時に、
はいはいはい、
誰もそれがいけないと言えないんですよ。
そうですよね。
ただ気持ちが悪いんですよ、
うんうん、あ、生理的にダメっていう、
生理的にダメで、はい、その生理的にダメは多分教え込まれたからだと思うんですよ。だって種の保存の話が本当だとしたら、
う
ん、完全なる否認をしてるんだったら、
まあ、
全然いいわけじゃない
ですか。確かにおっしゃる通り、
まあね、
じゃあ逆にこれが要はお姉さんと分からなかった、離れてて、
うん、
そうしたら、そういう状況で出会わせた、うん、ってなったら恋愛にも発展するんじゃないですかね。
そういう小説とかもあるし、それは否定されないわけじゃないですか、
うんうんうん、
だとしたらなんで1対1、
そうなんですよ、これなんでそこにあの人間固執するのかなと、
うん、これ完全に刷り込み、
先入観ですよね、これ刷り込みですよね。
だから LB を経験したカルロスさんだったら、はい、そうだと思うんですけど、
今の正しげでいらないと思うんですよカッコはいらないですよ。カッコは今やらなかったかな。
はいはいはい、
一応、ポンちゃん経験者。
あ、本当ですか。
で、アッシュさん未遂。で、チャーナー B さんは、今度のタイツアーで経験しますから。
召される。
はい、召されるという。
僕も一応未遂っちゃ未遂。
あ、未遂なの？
未遂っちゃ未遂です。
できなかったってこと？
そうですね。
次はそうはいかせませんから、
ね。これあれですよね、入団試験みたいな。
そういうことですね。ミッションコンプリートで。はい、
あ、ごめんなさい。あの、要は戦国武将とか、要は
そ
れもそうですし、もっと遡ったらギリシャの戦士の精子を体に入れるとか、あの武将さんがたくさん少年を抱いたとかあるじゃないですか。
ありますね。
だから男が禁止になったとかっていうのあるじゃないですか。要は癖になると思うんですよ。
なるほど。
多分男同士っていうのは気持ち悪いとダメだというふうに植え込まれてるんですけど、僕は意外と本当はいいんじゃないかな。
まあ、ぶっちゃけ気持ち悪いですけどい
や、これでも刷り込みを刷り込みを超えられてない僕らがいるのかもしれない。
いや、あの、あえて超えてみて、うん、あえて言いますけど二連ちゃんでいくということは刷り込みを超えたかったわけですよ、ある意味では、うんうんうん、で、あえてそれを超えてみてですね、で出した判断はやっぱりちょっと気持ち悪い、
うん
っていうのはやっぱありますよね、
うん、
だから何故女性の何が好きかって言われると柔らかさだったり、
うん、
その匂いであったり、
うんうん、
まあ僕マザコンなんで、
うんうん、
そういう意味ではですね、だからそれがよくて女性が好きなんですけど、うん、まあ当然 LB って男性なんで、うん、一切そこはないわけですよ。
ないですね。
硬かったり、
うんうん、
ごずっとしたり、
うん、
あの汗
の匂いよくないですよね。
男の匂いだったり、
匂いが一番
やっぱそれありますよね。
匂い、
ね、そう、だからこれはやっぱり女性の好きなところとは相反するわけですよね、うんうん、だそれに対してはまあはっきり言ってこの、まあ、欲望を感じないという、
うん、
あとまあまあそういうふうに思うわけですよ、
うんうん、
だけど反面ですね、
うん、
そういう経験をしたから言えるんですけど、うんうん、その世界がいいよっていうその気持ちも分かります、
うん、
これは
いや実は僕もちょっと分かります。
あ、それは経験あるんですね。
あの全部はないんですけど。
あ、そうですか。どの辺まであ
のまあこれ変な話になるんですけど、はいはい、まあ、少年の頃手錠をかけられたことがあります
。それ言っちゃっていいですか。
あ、これ全然 OK です。それで、
はい、
あの神戸市行くじゃないですか。
あ、
神戸市、そこ男しかいないじゃないですか。
あ、
僕結構 若い頃に行ったんで、
はいはいはい、
十何歳の頃まあ十何歳しか行ってない
わなるほど、はいはいはい、
そこでやっぱあの男のそういう系の人にちょっと一緒に布団寝たことあるんですよ、
はいはいはいはい、
妙に安心してしまって自分が子供だったってもこともあるんですけど、はい、それ以来これにハマったらやばいんじゃないかっていうのを
これ結構衝撃的な発言だと思うんですけど、
はいはいはい、はいでも別に僕あの男性3人に告白されたこともあるし、
その中でってことですか？
中で1人、
中で1人、
外で2人、
中で1人と外で2人、
マジっすか？
だからあの要は少年の時ってそういう擦り込みってあんまないじゃないですか。
確かに。
その時に一緒に寝て、
そっか。
だから安心したりとか、
あの要するにそっちの道に走る人って割と若い、うん。
若い時になんかいたずらされてそうですよ、ね、もうそのまんまみたいな人多いですね。
そっか、だからまだ女知らない時に例えばですよ、うん、12、3歳時に、うん、そっから始まっちゃうと、うん、それに対する抵抗がなくなってるわけですから、うん、ないわけですから、うん、それは素直に言っちゃいますよね、
はいはい、
なるほど、あ、そういう経験されてたんですね、うん、
はいはいはい、
いや、それちょっと初めて聞いちゃったからちょっとびっくりしちゃった今、はいはい、でもちょっと変なこと聞きますけど、うん、男性から告られるというのは気持ちどんな感じですか？
僕が一番初めにやっぱ告られたのは、はい、そういうあの施設の、
はいはいはい、
たまたま同じ地元の人がいて、
あ
の僕走ってて運動の時間に感じじゃないかと、じゃないかと言って一緒に走ってたんですよ。いや俺も一緒に走ると、じゃあお前も運動頑張るのかと、一緒に腕立て伏せとかにして、昔から体育系だったよね、あなたって言われて、俺体育系だった覚えは一切ないけどそうだったっけって話をして、
はい、
あの初恋の人でしたというふうに、
そう、
昔言われ
た。あ、
小学校の頃、
あ、同級生だったんですか？
はいはいはい、同じ小学校で、
お
たまたまだからそういう少年が入れ合える施設で、あの
なるほど、今2つの話になりました。同級生が同じ施設にいたということと、同級生の男子同士が同士がというか片方が初恋の相手が男子だったというこの2つの謎があります。
それはでもかなりその子供の時の、
そうです、小学校の頃の初恋の相手が僕だったということを告白されて、で同じ部屋だったんですよ、
はいはい、
それから告白するようになって、
ええ、
朝みんなでこの子大阪で悪いことして沖縄で、
ね、まあ、
少年のところに入れられたんですけど、はいはいはいはい、朝歯を磨いてるときにちょっとあの他の人が押して入ってきたんですよ、横から、うちの人に何すんやって言ったんで、
うちの人では
もうなんかフルみたいな、
でもそうです、そうです、
完全に大阪のおばちゃんじゃん、
そうです、そうです、そうで、こいつやべえなと思って、
すげえ、
もうこっちを出たら何をするのって言って、いや、俺働く気もないし、もうダラダラと日々過ごしていくだけで、もう来ないでくれって言ってた、いや、私が体打ってでも働いて食わすから、肝心はパチンコでも何でもしてたらいいよと、
紐になってくれと、
紐になってくれと、一応今言ってるのは男ですからね。
あー、すげえ。マジっすか？
いや、マジです、マジです。それ結局職員に見つかって、あの離れ離れになったんですけど、
当時今どうされてるんですか？
まあ、今ちょっとわからないんですけど、
はいはい、その後なんかどういう風になったかわかりますか？
まあ、ちょっとわからないです、
全然わからないですか、う
ん、その言われた時は勘十さんすごい嫌な気持ちします、それとも不思議な感じなんですか？
ちょっと不思議な感じ、まあ、少年の時なんで、まあ、特にそういう嫌悪感もなく、
あ、まあそれはそうですね、うん、割と素直に、
割と素直に、あ、そうだったのか、
気持ちは聞けるよみたいな、
うん
うん、あ、でもそれがあるかもしれないですね、うん、要するに、まあ、女の人としてはずっとやってるわけですから、女ばっかりとやってるわけですよね、うん、そうするとやっぱりその経験が元になるので、うん、その上でなんか、まあ、LB とか、うん、それこそあのそっちにやっちゃうと、うん、まあ、違和感が絶対ありますよね、うん、そりゃ。
だから僕はそう、少年の時にそういう経験してるので、怖くて LB に行けない。
なるほど、
行ってしまったら
ハマるかもしれない、
もう戻ってこれる気がしない。
なるほどね。
のであ
れはでも、うん、ハマる人はハマるかなっていう感じが、はいはいはい、いや、この間ね、うん、あのジャカルタにいる二郎さんという方がいるんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、お話しして、まあ、その人はもうね、その LB リテラシーの塊の人なんですよ。
ですね、
はいはい、すごいですよ、うん、まあ、ある意味あの人の言葉がなかったら、うん、僕は2014年のブラックロード MVP 取ってないわけですよね、うんうん、あの後ろを押してくれたわけですけど、うん、LB の何たるかをね、よく分かってる方なんですけど、うん、 もうあの人の中ではその男性と女性というその枠というんですか、うん、関係ないんですよね、うん、もう一人のなんか個体として見てるというか、うん、人間同士というか
女子力を抱くみたいな
感じ、もうそこも関係ないんじゃないですか、うん、あの人には、うん、要するに男とか女とかっていう、うん、そのボーダーがもうないんですよね、うん、話してみると、うん、要するに女の人みたいな格好をしてる自分の好きな人、うん、っていう感覚なんじゃないですか、うん、
心を抱いてるんです。
ああもういいこと言うじゃない、うん、こんな感じ、こんな感じ。それをこの間コンコンとね、うん、書いてきていただいたんですけど、うん、なんとなく分かる気がするんですよ、うんうん、僕もね一応経験してますのでいや、なんとなく分かるようになるのよ、あれ。
僕でもね、まあ、LB もちょいしましたし、
ね、はい、
ね、なんか擦り込みがどうのとか言った後に言いにくいんですけど、ずっと子供の頃から思ったことがあって、はい、レズビアンだけはやめてほしいなと思って、うん、なぜなら、レズビアンって2人の女性が幸せになるだけなのに、これが異性愛者だったら4人の人間が幸せになれる。
ああ、まあそれはそうですね。
なんでそんな閉じちゃうのと思って。
要するに掛け算にならないよと、うん、
まあ、男性の方はいいんですよ、潰し合うのは、ね、女性の方だけやめてほしいなと思って、
まあ、なるほどね、そんな可能性があるわけだからっていう、はい、なるほどね、まあそれはそうですよね、そういうことは言いますけどね、まあ、ちょっと話ありしちゃいましたけど、そうなんですよ。だから音崎さんの話とか、うん、そのいわゆる不倫系の話ってね、本当に不思議なのは、そのもっと言うと、じゃあ今の世の中の既婚者の人たちはそんなに皆さん成人君子なんですかって言いたいんですよ、
うんうん、それ間違いなく違うところ
でしょ。
みんなどこかで何かチャンスがあれば
思ってますよね、うん、要するに100組の夫婦がいるとしましょう、うん、仮にですよ、その夫婦100組夫婦の中で旦那さんも奥さんも何もないよっていう人って何人いるんですかって話なんですよ、ね、僕のデータベースですよ、うん、マイデータベースですけど、男なんて100人100人いれば80人まで何かやってますよ絶対。
いや残り、要はよくフェイスブックとかで、はい、家族大事、奥さん誕生日しました、バカと思うんですよ。
もう、ありえないですね本当に何をやっちゃってんの、なんか
こういう人は怪しいことをしてるから、
そう
奥さん大事にしてるんじゃない
かと思いますよ、本当に。いや、もう、ああいうこと、うん、そうなんですよ、夫婦でなんか結婚記念日とかで、うん、なんか写真撮っちゃって、フェイスブックの中で、なんか、ケーキとかの前でピースかしてるバカいるんですけど、うん、俺、お前、昨日何やったのって言いたくなりますよね、本当に。
本当に。
で、女の人たちも言いたくなりますよ。うん、ああ、何、あなた、本当に何もないの、うん、だって、いっぱい、その世の中の奥さんの中で、うん、いや、僕のデータベースですよ。LINE データベース。
聞きます
か、100人の夫婦がいましょう、ね、で、男性、旦那さん80人は何かありますよ、
うん、
で、残り20人のうち15人ぐらいが、まあ、風俗だけですよ、うん、大体は。で、残り5人はキャバクラぐらいは行ってます。要するに 100% 何もやましい人はないってことですよ、
うんうん、
で、残り100人の奥様方40人は不倫経験ありますね。
あります、あります。
ありますよね。
あります。
いや、だって、本当に思うんですけど、その個別に見てね、はい、その人と話をすると、そのあ、この人してないっぽいな、うん、この人真面目っぽいなって思うけど。
とんでもない、とんでもない。
だって聞いてみたら、で結婚生活何年あるのって、その人とそう言ってくれるとしたら、3、40年あるのに、3、40年にたった一人のやつとしかやってねえのって。
むしろおかしい。
気持ち悪いって話です。
その通り。
そんなわけはない。
わけはない。おっしゃる通り。
やけに、ほら、奥さん大事と、そういうアピールする人
は、ね、僕、
要注意だと思いますね。
いや、むしろなんかおかしいっていう感じがしますよね。っていうか、気持ち悪いですね、うん、はっきり言って、うん、いや。奥さん大事は当たり前なんですよ、うん、そんなものは。だそうじゃなくて、うん、奥さんも大事なんですよ。
奥さんも大事よ。
奥さん
愛人も大事。
そういうことです。
恋人も大事と。
やっぱり平和にならないと、やっぱりみんなでね。
みんなで輪になって
ね。輪になってね。いろんな意味で輪になってですね。
ハーモニーですね。
ハーモニー。おっしゃって、いいこと言うね。ハーモニー、ハーモニー。いや、だからそういうことを考えると、何故こんなにね、その音だけさんはじめとしてね、
うん、だから本当に厳しすぎますね。
ですよね。
世知辛いというか。
ですよね。
ちょっと話変わりますけど、清原さんまで、
はいはいはいはいはい、
清原さんが出てきました
よね。いろんな意味でね、
はいはい、交流から交流解かれて出てきて、 とっても世間厳しいじゃないですか。
そうですね。
それじゃ立ち直れないんですよ。うん、まあ、更生する気があるとみなしたんだったら、世間をもう少し道開けてもいいんじゃないかな。
おっしゃる通りなんですよ。うん、いや本当はその通りで、うん、まあ、その後ね、例えばあのバドミントンのあの、うん、なんちゅう子でしたっけ、あの若い
人
の
モ
モちゃん、モモちゃんね、モモちゃんってあえて言いますけど、うん、はい、あれもちょっとあのゲイっぽいですよね。うん、
そこは分
かんない。なんかピアスかなん
か、ね、なんかあのどっちの耳のどっちかにピアスされてるとなんかゲイっていうなんか
右
でしたね。まあいいんですけど、でも彼だってその確かに違法賭博なんでしょうけど、うん、でもまだ21歳とかでしょ。
21歳って普通に、いや若気のいたりですよ。
そんなこと言ったらもう幹事さんも今言ってないですよ。
そうですよ。
もう平和ですから
でしょ。いや変な話ですけど、だからあのね、その三振したら即アウトはね、うん、ちょっと世の中としておかしいんじゃないかと思うんですよ。
そ
う
そう、もしその人がはばかりながら、あの更生しようとしてるんだれば、少しぐらい道開けてあげてもいいんじゃないかな。
おっしゃる通りですよ。
思います、
ね、本当にその通り。あのね、あのいつも評判が悪いね、うん、あの野球評論家に、あのかつて有名な張本さんって言うんですけど、うんうんうん、張本さんがね、そのももちゃんのね、うん、話になった時に、うん、まだ彼は若いんだから、うんうん、なんとか更生の道をね、皆さんでこう忘れてくれないですかみたいな話を、うん、その言ったんですよ、テレビで。そうするとね、周りの評価が、張本、お前若い時に博打ばっかりやってるからそんなこと言うんだよみたいなこと言うんですけど、うん、そんなね、その強要なこと言っちゃいけませんよ、これは、
うん、本当に間違いないと思います
、ね、え、
何もしない方しか残らないです
か。おっしゃる通りですよ。 それ何が面白いんですかって話で、うん、いや確かに常習性があることなので、その薬物もギャンブルもですね、まあ、ひょっとしたらそれが OK ということで、まあ、もう一回またね、社会に出てきてまたやっちゃうかもしれないですよ。それはしょうがないじゃないですか。でも多分100人そういう人がいるとしたら、まあ、多くの人は更生すると思うんですよね、きっと。でそういうことを認めてあげないと、その更生する道すらも閉ざしてしまうわけじゃないですか。じゃあその人たちはこれからどうやって生きていくのよって考えた時に、もっと犯罪に走るか、うん、死んじゃうしかどっちかないでしょ、うん、これはでも世の中として、
うん、悪循環
でしょ、うん、おかしいでしょ、うん、と思うんですよね。
ギャンブルは別に更生する必要も実はないかなと思ってて、
まあ、外国行っちゃ
うみたい
なね。
あの法律がいけないだけの話で、ギャンブル自体が根本的にいけないのかどうかなんていうのは全然ない話だから、
ね、
海外行ってやったらいい。
マカオだの韓国行けばね、近くだとね、
うん、日本にもまたできたらそこに
行ける話で、
法律破ってるからいけないだけの話だから、
単純に法律の問題なんだよね、それって。要するに、まあ、ルールだから破ったんで罰せられてるだけであって、うん、でも他の国ってそれセーフですよっていう、うん、だってまあ薬物だって、まあ、確かにその覚醒剤もね、うん、あるかもしれないけど、うん、マリファナとかはアメリカだって合法の州があるわけでしょ、うん、じゃあそこ行ったら OK じゃないですか、うん、でオランダ行ったら OK でしょ、うん、でも日本だったらアウトでしょ、うん、それって根本的におかしくねえかって思うんですよね、うんうんうん、だって同じ人間が住んでるわけだから、うん、国によってそのルール法律が違うのは当たり前ですよ、うん、だけどたまたまそれを何かの表紙破ったからといって、うん、鼻からその人間、その人間っていうかそのもの自体、ね、
人間全、その人の後の人生全てを否定される
犯
罪と、
そうなんですよ、そこまではない
と思うんだよな。人の命を殺めてしまったんであれば、うん、それは一生償わなきゃいけないかもしれないけど、法律を破ったっていうことに関しては、その償いを法律内ですれば、うん、
れおっしゃる通りですよ。
それはまた再起のチャンスを絶対に与えるべきだと
思うんです。与えないと、それ社会として成り立たないと思うんですよね。だちょっとね、なんかこの間ね、ある人と話したんですけど、ちょっとなんか今日本ってすごく閉塞感があるというか、うん、要するになんかこうみんなこう狭いところに、ね、押し込められているような感じがしてて、うんうん、なんか良くないねなんて話したんですけど、うん、で韓国ってずっとそんな感じなんですよ、
うんうんうん、
で、まあ、ちょっと先日ね、韓国で選挙があって、うん、与党が大敗したんですけども、うん、それって結局は若い人たちが選挙行ったからっていう話なんで、なんでかというと今の韓国の若い人たちって大学出ても職場がないんですよ、働けないんですね。でごく一部の財閥系のそこに勤めてる、でもそれだってわずかその韓国人のその比率で言うと2割ぐらいしか勤められないでしょ。でもそのうちの7割が40歳になったらもう役職定年なんですって。
40ですよ、うん、そしてあとは何もないんですよ、うんうん、でものすごく閉塞感がある。で僕そういう話を韓国人の友達に話しててすごい感じたんですけど、でもこの今 の, そのさっきの清原の薬物問題とか、うん、まあ、悪いことなんですよ、悪いことなんですけど、あの話とかあと、まあ、いわゆる振り向けの話、あとその桃田、はい、あのギャンブルのね、うん、バドミントンの桃田さんの話とか聞いてて、それをなんか世間で寄ってたかってね、こうわーって潰しにかかって、うん、同じようななんかねこう狭いね、
そうですね、まさにそうだと思います
、感じますよね。
中国とかの無関心の方がまだ健康
だ、まだいいんじゃない、いや本当にそうですね、むしろ人間らしいというか、うん、でそこ行くとね、うん、タイ素晴らしいですね。
タイですね。
だって第三の性が、あの徴兵検査って毎日あるじゃないですか。必ず美形の LB がそこに座ってて、あれ落ちるんでしたっけ、あれ？
ちょっとわからないんですけど。
あれはなんかあれですよね。なんか一応くじ引きみたいなのがあって、はいはい、でその多分手術とかそういうので。はいはいはい、あの病気の人とかも弾かれるみたいな。で、その枠になんか LB の人たちがあるのかなみたいな。
ああ、なるほどなるほど。
LB だけを選ばれる人たちもいるんです
よ。あ、そうなんですか。それともどういう枠割り
を？わかんないです。なんか9時も、僕は全然ネットでちょっと見たんで、まずは9時が欲しくて、はいはい、で、その、で身体的な何かで弾かれるって、
はい、なるほどね。
なんでそのあの美形の人たちは多分オペレーションしてるんで、はいはいはい、そこで何かが引っかかって外されるのかなみたいな。なるほどね。
まあ、あれも一種異様な雰囲気、あの光景なんですけど、いや、だからあれあそこになんかタイっていう国のなんかこう度量の深さっていうんですか、うんうん、なんか見た感じがしてて、まあ、多少日本人もね、あのタイの幅の広さをね、なんか見習っていかないと、なんか自らこう狭いところに何か
首絞めてる感じ、
おっしゃる通りなんですよ。なんかね、可能性を自らこう減らしていってるような感じがして、なんか最近ちょっといたたまれない気持ちにな
りますね。いたたまれないです、はい、
まあ不倫がいいとは言いません、うん、言いませんけども、でも人間がやることなんで、はいはい、まあ、そういうこともありますよと。
間違いもありますから ね、
いろいろありますよと。
間違って入ってしまっちゃったの
がスポンとね、
スポンと姿のつもりが
ぬるっと入ってしまう、そういうこともありますよね。
不可抗力、
あくまで不可抗力ですけど、うんうん、だからもう少しなんかこうどうですか、やっぱり人間過ちがあった当たり前なんで、うん、なんかこう強要するね、社会的にはそういうのがあってもいいんじゃないかなということで、今日はあえて、まあ、あえてその乙武さんをちょっと擁護したいなと思いまして、それに一番適しているゲストをお呼びしたいと思います。はい、どうもありがとうございました。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。